お読みいたします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかり立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真珠を帯として腰に締め、繊維を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。なお、その上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また、救いを兜としてかぶり、善意の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また、私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなたにも知らせてもらうために、ティキコはすべて話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものです。彼をそちらに送るのは、あなた方が私のたちの様子を知り、彼から心に励まされを得るためなのです。平和と信仰を伴う愛が、父である神と主イエス・キリストから兄弟たちにあるように、めいめいが変わらぬ愛を持って私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように。以上です。では、福音の使者として宣教いただきます。
ただいま、エフェソの信徒への手紙6章の10節から終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。最初の10節と11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。信仰を持ちたいと思う人はどうしてそう願うんでしょうか。信仰を持つと心が穏やかになる、心に安らぎが生まれる、そんな願いを持って教会に通う方がいらっしゃるかもしれません。ところが、このエフェソの信徒への手紙はです、最後のところに来て、信仰は戦いなんだ、そういうふうに語ります。最後に言うと始まってますけれど、これは今まで述べてきたことをすべて踏まえた上で申し上げると、そういうことになると思います。これまでいろいろに信仰生活について語ってきたけれども、それは、全部踏まえて言うなら、とどのつまりは戦いの生活だ。だからあなた方はその戦いの中で敵にやられてしまわないよう備えを固めなさい。でその際にあなた方がより頼むのは、神様の道からおいて他にはないのだ。神様により頼んで、あなたはあなたを誘惑し虜にしようとするさまざまな悪と戦うのだ。ここにはそう述べられています。そしてその身を固めるためのいろいろな武具が数えられていくんです。腰に巻く帯であったり、 胸当てであったり、すねを守る履物であったり、盾や兜、剣といったものが記されます。しかし率直に言ってです、聖書のこういう言い方に抵抗を感じると、そういう方がいらっしゃるかもしれないと思います。キリスト教の福音というのは平和の福音ではないのか、どうしてこの終わりのところになって武具だとか戦いの備えとかそういうことについて語られるのだろうか、不思議に思う、そういう方がいらっしゃるかもしれない、そう思います。だいたい戦とか暴力というのはどうしてもエスカレートしていくようなものなんです。この聖書が書かれた時代、1世紀の戦争では兜をかぶって鎧を身につけて刀を手にすれば、まあ、一応戦士として戦場に赴くことができたでしょう。しかし今日の戦争においてこんな格好で戦場に赴く人は一人もいません。戦車とか航空機だとか大砲だとか機関銃だとか、あるいは核兵器だとか毒ガスだとか細菌兵器だとか、でさらには宇宙空間やサイバー空間にまで今日の戦争は広がっています。そういう本当に非人道的な殺戮兵器、それが満ちているわけですが、じゃあそういうもので武装したキリスト者というものを、今日イメージできるかというと、これは大変難しいだろうと思います。しかしそれならばどうしてここで聖書はこんなふうな言い方をするんでしょうか。聖書がここで言おうとしていること、それを理解するためにもう一度丁寧にここの言葉を聞いてみたいと思うんです。で確かにここには、地上の信仰生活の中にはこの世の悪との戦いという側面がある、そしてそのために必要な装いをしなければならない、そう勧められています。そして身を固めるための武具が数えられています。しかしです、ここに書かれている武具、装いですね、それをよくよく考えながら読んでみますと、実はここに記されている備えにはあるものが欠けているということに気づかされるんです。そして多分その欠けているという点が非常に大事な点なんだろうと思います。一体何が欠けているのか、長い槍、あるいは敵に打撃を与える戦闘用の斧、そういうものがここには出てきません。で、1世紀の戦場ではそういうものは普通に使われていたんです。だからただ戦の備えということであれば槍や斧が出てきてもおかしくはないんですけれど、ここにはそういうものが記されていません。剣というのは記されていますが、剣というのは実はどちらかというと防御兵器なんですね。矢が飛んできたり、ここでも矢を消すことができるって書いてありますけれども、飛んでくる矢を払ったり、あるいは槍で疲れるのを防いだりするために剣というのは使われました。ですからここに並んでいる武具というのは実は守る道具ばっかりが並んでいるんです。そしてそのことから実はここに語られている例えの意味が知れてくるのではないかと思うんです。実は私たちが今日ここで出会っているこういう武具の例えっていうのは聖書の中では割合使われることが多い例えです。このエフェソ書以外では例えば新約聖書のテサロニケの信徒の手紙とかヨハネの黙示録の中にもよく似た言い方が出てきます。そしてこういう武具が出てくる場合にそこで語られることっていうのは何か、それは神様に対してどこまでも従順に従ってまいります、神様にお仕えいたしますという、そういう姿勢のことなんです。ここに描かれているのは決してこれ外に向かって押し出して どっかの国やどっかの地方やどっかの人々を攻め取ろうという、そういう外向きの戦支度ではありません。中世の十字軍みたいに力ずくで自分たちの宗教を押し付けよう、そういうものではないんです。 そうではなくて、ここにはいかめしい戦備えという印象からまるっきり逆になりますけれども、まさにキリスト者が伝えられてきた信仰にしっかり立って辛抱強くあらゆる誘惑に対して耐え忍ぶ、そういう戦いを果敢に戦い抜くようにという勧めが語られているんです。しかしそれにしてもキリスト者が戦う戦いって一体どういうものなのか、それについて12節にこんなふうに言われています。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。武具で身を固めるんだと言われているんですが、それは血肉、つまり生身の人間と戦う戦いじゃないんです。そうではなくて、もろもろの支配と権威、あるいは暗闇の支配者、悪の諸霊と戦うのだ、そう言われています。それがキリスト者の戦いなんです。この世界の中には力の上だけで言うとキリスト者をはるかにしのぐような、そういう支配や権威がたくさんあります。必ずしもキリスト教の信仰生活に好意的とは限らない。そういう力からキリスト者は自らの信仰生活を守っていかなきゃいけません。いろんなものを今日だって数えられると思います。私たちを取り囲んでいる時代の空気であったり、あるいはいろいろな社会構造の矛盾で立場的に対立するということが起こったり、あるいは一人一人の心の底に潜んでその心を蝕んで不安を与えるような得体の知れない力というものがこの世界の中に実際に働いています。キリスト者だってそういうものに日々出会って影響を与えられながら生活しています。ここには暗闇の支配者や悪の諸霊たちがキリスト者を脅かしているんだと言われています。でもだからといって聖書はそういう勢力に対してキリスト者がお手上げだというふうに悲観的な見通しを言っているのではないんです。そうじゃなくて聖書の中で悪い霊力や闇の支配、あるいは悪魔やサタンといったものが語られる場合には、いつでもそれはすでに克服されたものとして語られています。ここでもそうなんです。10節の一番最初のところでこう言われてます。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。私たちを脅かすもの、私たちを不安に陥れたり疑いの中に閉じ込めたり、あるいは自分自身の人生について元気をなくさせる、意気粗相させる、そういう力というのは私たちの生活の中に必ず働いています。私たちは朝起きて元気で生活始まっているようでも、一日の中で出会うこと、いろんなことによって本当に気持ちが萎えてしまったり元気を失ってしまうことがあります。私たちは無気力にさせられたり投げやりな思いにさせられる場合があります。けれどもここにはです、そういうもろもろのことを超えてさらに力強く頼もしい、そういう権威と力をお持ちの方がいらっしゃるんだと言われてるんです。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい、そう勧められています。私たちが気落ちしたり不安に捉えられたりする、そういうことがあるために神様がこの世に送ってくださった主がおられる、そうこの手紙は言うんです。主により頼みなさい、その偉大な力によって強くなりなさいとここに勧められています。神様はご自身の力を私たちの上に働かせてくださるんです。私たちは神様が救い主を送ってくださった、そのことを信じてその主によって救われ、慰められ勇気を与えられて生きていくことができるようにされているんです。神様は 私たち一人一人を神様から引き剥がして悪の支配のもとに閉じ込めようとする、そういう勢力と向き合ってどこまでも戦ってくださいます。しかし、じゃあ神様がそんなふうに救い主によって、主によって私たちに力を及ぼし強めてくださるというのは一体どんなふうに起きるんでしょうか。でそれが実は今日の武具の例えの中で語られていることなんです。11節でも13節でも繰り返し語られている言葉があります。神の武具を身につけなさい、11節の終わり、13節の終わりに繰り返し出てきます。でここにはいろんな武具が数えられていますけれど、これはみんな人間が用意する武具とは言われていません。神様の武具を身につけなさい、神様が用意してくださって私たちに送ってくださる、そういう武具であなたは身を整えなさいと言われているんです。どんなものか、14節から17節までお読みします。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣に、すなわち神の言葉を取りなさい。神様がいろいろなものを贈り物としてくださる。でその中には真理があり、また正義があり、平和の福音があり、また信仰、そして、救い、神様の御言葉、そういったものがあるのだ。あなたはそういうもので身をよそいなさい、そう勧められています。神様が送ってくださるもので私たちが身を装っていく、神様の贈り物に身を包んで生きる中で、私たちは自分の人生の中で脅かされたり、不安にさせられたり、意気消沈にさせられたりするものから身を守って生きていくことになるんです。さまざまな悪の力が私たちに働きかけて、思いがけない経験をさせて、私たちを翻弄させ、私たちがすっかり元気をなくして、そして全てが疑わしい、このように真理なんかないのじゃないか、そんなふうに思う場合がキリスト者だってあります。しかしその時に救い主である方がすぐ私たちの傍らに立っておっしゃってくださるんです。私が道であり、真理であり、命なんだ、そうおっしゃってくださいます。あるいは私たち自身があまりに不真実なものでしかない、そのことに気がついて心を痛め、自分を責めです、そもそもこのように正義なんかないんだと、そんなふうにしゃぎ構えて流されそうになっていくときに、御言葉を私たちのために十字架まで歩んでくださった救い主を指し示します。この方が本当に清らかな正義を地上にもたらしてくださっている、あなたはその方に呼ばれているのだ、そういうふうに語りかけています。さらに私たちが、自分は本当にこの生涯の終わりまで主を信じて従い続けることができるんだろうかと不安になるときに、この主はすべてをご存知で、すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、あなたを休ませてあげよう、そういうふうに言って慰めてくださるんです。そんなふうにです、キリスト者の生活、あるいは主を求めて生きようとする人の生活には、決して自前で用意するのではない、神様の武具がたくさん整えられ、備えられています。偽りや欺き、暴力や圧迫、あるいは不正というものが満ちている、私たちもそういうものに流されそうになる、そういう世界の中で、主イエスのもとに真理と正義、平和の福音、 信仰、救い、そして神様の御言葉が備えられているんです。御言葉を聞いて慰められ、勇気を与えられ、強められて生きていく、そういう生きた教会の交わりがこの地上の中に建てられているんです。私たちは週ごとに礼拝を捧げ、御言葉を聞きながら生活をしていく中で、本当に頼もしい神様の武具に装われ、守られて生きていくことになります。そしてそのことを知るのであれば、実はそれを信じる一人一人にはなすべきことが見えてくるのではないだろうかと思うんです。で、今日の箇所である説教者がです、この聖書箇所をずっと読んでいて、たくさんの武具が並んでくる間に突然履物が出てくるということに注目して、こんなことを言ってます。15節のところですが、平和の福音を告げる準備を履物としなさい、そう出てきます。しかし履物っていうのは本当にこれは武具なんだろうか。一体なんでここに突然履物、靴というよりも当時はサンダルのようなものですけれども、そういうものが出てくるんだろうか。で、そういうふうにふと問いを出して、それに対する答えとしてこの説教者はこんなことを言うんです。おそらくこの言葉っていうのは旧約聖書のイザヤ書52章7節に語られていることに関係してるんだろう、そういうふうに推測をするんです。旧約聖書のイザヤ書の52章の7節にこういう言葉があります。旧約聖書の1148ページです。旧約聖書1148ページ、イザヤ書52章の7節をお読みします。いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと、シオンに向かって呼ばわる。平和の福音を告げる、そういう足が本当に幸いだと、ここに語られています。おそらくこの旧約聖書の言葉を思い出しながら、パウロはエフェソの信徒の手紙を書いたんだろう、そういうふうに推測するんです。平和の福音を告げ知らせることが教会の務めであり、キリスト者一人一人の務めでもあるんです。教会はどんな時代にも、どんなに暗い時代にも、あるいはどんなに困難な事情のもとに置かれるときでも、なおそこに神様が平和をもたらしてくださるのだ、神様が恵みを持って私たちを救ってくださるんだ、たとえ目に見える今の状況が本当に困難で難しいものがあるとしても、神様は必ず私たちの上に平和を与えてくださるのだ、そういうふうに恵みを知らせ、救いを知らせて立っていく、そういう務めがあるんです。そしてそれはなぜかというと、教会の頭であるイエス様がご自身の十字架と復活をもって本当の平和をこの世に作り出してくださっているからです。しかしです、そんなふうに平和の福音を告げることが教会の務めなのだ、キリスト者の務めなのだと言われてしまうと、私たちはおじけづくかもしれない、そんなふうにも思います。イエス様がこの世に来てくださった、そして十字架と復活を通してどんな時にも生きることができる、あなたは生かされていくのだという平和の福音が伝えられている、それが確かだと私たちは聞かされていますけれども、しかしその主にあなたも従うのだ、あなたがその福音を伝えるのだと言われると、私たちは途端におじけづいてしまうんです。自分にはそんなことをする力も能力も知恵もない、 そう思ってしまいます。で、確かに私たちには知恵も力もありませんけれども、ここには何と言われているか、平和の福音を告げる準備を履物とするように、そう求められているんです。知恵も力もないのに一体どうしたらいいのか。平和の福音を告げる、その営みの上を歩いていく、どうやったらできるんでしょうか。宗教改革者と言われるマルチン・ルターについてこんな話が伝えられているんです。若い頃のルターという人は何が一番問題だと思ってたか、それは神様の恵みの神様が自分にとって近しい方だと受け取るにはどうしたらいいだろうか、それが一番の問題でした。ルターは神様が本当に恵みに満ちた方だ、そのことを身近に感じたいと思って、自分も良い技や恵みの技と思えることを一生懸命励んだんです。ですからルターというのは修道士でしたけれども、当時の教会の中でものすごく評判のいい修道士でした。本当にあの人はいい人だ、聖書のこともよく知ってるし、そしてまた行いも本当に素晴らしいと、そう言われてたんです。ところがルター自身はです、そういう自分自身のありようで本当に神様に喜んでいただいてると思うことができなかったんです。ルターは本当に正しくあろう、恵みの技を行い、愛の技を行おうとして頑張るとです、頑張れば頑張るほど自分にできてないっていうことに思い当たるようになるんです。真剣に良い技、正しい行いに励もうとすればするほど自分は完全に程遠いということを思わざるを得ない。ところがです、そういう生活の中でルターがある日気がつくんです。神様という方はその人が正しい技、立派な行い、恵みの技を行えているかということ、そういう物差しで人間をご覧になっているんじゃないんだって気がつくんです。神様は人間がそういうことを行えないからイエス様をこの世に送ってくださって、十字架の御業を行ってくださったんだ。人間がどうしても神様に従えない、自分中心に生きてしまうところを持っているからこそ、神様はその人間に代わって本当に神様の御心を行い、正しい技を行う方をこの世に送ってくださった。で、まさにそういう方が救い主として来てくださって、私たちのために身代わりの十字架にかかってくださっている、そのことを本当だと信じて喜んでその方を賛美する、そういうあり方こそが本当は私たちに求められているんじゃないだろうか。私たちが自分のちっぽけな正しさとか自分のちっぽけな正義、そういうものを振りかざしたり、あるいはそういうことができないと言って落ち込むのではなくて、神様から救い主が与えられている、そのことを本当に喜んで生きることこそが神様の御心にかなうことであり、神様に喜んでいただける、そういう人間の在り方じゃないかって、そう気がついたんです。平和の福音を告げるということは、私たちが自分で立派になってです、正しく愛に満ち恵みの技を行う、そういうことではなくて、私たちのためにそういうことが行われているということを知ることにあるだろうと思います。私たちのために神様がいろいろな支えを与えてくださって、今日生かしてくださっている、そのことに気づいて感謝と喜びを持って私たちが生きていく、慰めと勇気と元気を与えられて、もう一度私はいろいろ賭けがあるけれども、しかしもう一度ここで今日精一杯自分に分かる範囲で喜んで生きてみよう、そう思って生きていくところに、私たちが私たちのために恵みの技が行われ、平和が実現されようとしている、そういうことを伝えて生きていく、そういうあり方があるように思います。イエス様から本当に大きな喜びが与えられている、私たちを支える力もこの方から与えられる、そのことを私たちは知って、そして本当にそのことにより頼んで感謝して、ここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、 本当に破れの多い、またあなたの前に正しくもない貧しいものですけれども、しかしあなたはそのようなものを憐れみ、そして本当に与えられている命を感謝し喜んで生きることができるように、どんな時も私たちが一人でないことを知らせようとしてイエス様を送ってくださったことを感謝いたします。主イエスキリストが私たち一人一人のために、一緒に生きてくださるために十字架にかかってくださり、私たちの険しさも過ちも破れもすべてイエス様の側で引き取ってくださり、そして私たちにもう一度生きていいのだと、よみがえりを通して語りかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちが本当に多くの過ちや破れに満ちているとしても、もう一度清く新しく生きることができるのだということを聞かされて、ここから歩み出すことができますように導いてください。私たちの理解は不完全で不十分ですけれども、しかしそれでも私たちがそれぞれに示されて自分にとって本当に正しいと思えるような在り方を、私たちが自分の理解の範囲で精一杯歩んでいくことができますように、そしてどうかあなたの愛と慈しみが私たちの上に置かれ、あなたが平和をこの世界の上に作り出し、そこに生きる一人一人を本当に喜んで持ち運んでくださっていることを私たちが味わい、また生きていくことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。